もし皆さんが伝道者の人からのメッセージを聞くとしたら、特に全てのものには時があるというこの3章の始めの部分に基づいたものではないでしょうか。有名な箇所です。もちろんこの章について私たちは1章からのシリーズを始めてなるので、これまでの2つのメッセージのどちらかを聞いたなら、伝道者の書の主なテーマの多くをすでに聞いたことになります。さて、この3章では、一見したところ、伝道者は人生における物事を見て、賢い判断を下し、さまざまなことを行う適切な時期を見極める必要があると言っているように見えますね。例えば4節では、泣くのに時があり、笑うのに時がある、嘆くのに時があり、踊るのに時がある、と述べています。確かに、泣くのにふさわしい時があり、笑うのにふさわしい時があるでしょう。嘆くのに適切な時もあれば、驚くことが適切な時もありますね。これは事実ですが、この章全体の文脈からすると、伝道者が言っていることの要点ではありません。9節からこう書かれています。働く者は、労苦して何の益を得るだろうか。私は神が人の子らに従事するようにと与えられた仕事を見た。ここでの要点は、よくできるためにもっと頑張ってということではないですね。賢明な選択をする必要性に焦点が当てられているのでもないようです。それは神が成してくださったこと、そして神と私たちとの対比に焦点が当てられているのです。すいません。神はすべてのことに季節や時を与えておられ、天の下にあるすべての命に対して、神がこれらのことを永遠の一部とすることを許されていることを感じさせます。この最初の詩について、一読しただけではわからないかもしれないことをもう少し述べておきたいと思います。2節の「生まれるのに時があり、死ぬのに時がある」とあります。誕生から死までの人生を設定する適切な始まり方ですね。その後半は、植えることと抜くことについて述べています。説を理解する一つの方法は、その前の説と関連しているということですね。植えるというのは、生まれるというイメージ。また、抜くという言語では、収穫という意味よりも雑草を抜き取るという意味があることから、つまり死をイメージしているのかもしれません。前の一節と関連している感じです。五節を見ると、石を捨てるのに時があり、石を集めるのに時があると書いていますね。これは何かを植えるために石を捨てて畑を片付けるというイメージがあります。けれども、古代ユダヤ教の仲介書には、石を捨てることは性的な表現として理解されるかもしれないという、全く異なる理解の可能性が記されています。石を集めるというのは、性行為を控えるというイメージかもしれないです。このように理解するとすれば、次の 法要するのに時があり、法要をやめるのに時があるの部分の理解につながるでしょう。この対照的なリストを見ると、これらはすべて私たちのが人生でやるべきことだと、というわけではなく、これらは伝道者が人生で起こっていることを描写したものであり、私たちがそれらすべてを行うことになっているかどうかは別です。私たちは殺人と戦争を擁護しながら、平和の君であるイエスに従うことができるわけではないのですね。この詩は8節の戦いの時と平和の時で終わっています。文明がどんなに進歩しても戦争をする国は絶えません。よく私たちウクライナとロシアのことも聞いています。本当に大変なことです。多くの人は人々を十分に教育すれば戦争はなくなり、世界は平和に暮らせるだろうと考えますね。問題は私たちの人生における罪の影響です。それは人間の力でコントロールできません。通常は小さなことから始まりますが、その後、事態がどのようにエスカレートしていくかは簡単に理解できます。例えば、二人の子供がゲームに勝ったことを自慢し始めたらどうなりますか？突然口論になり、一方が一方を殴り、今度は喧嘩になるといった具合です。大人になると同じようなことが起こりますが、怒りを隠し、感情をコントロールするのが上手になるだけです。私たちの人生における罪の影響は、敵に愛を示すのではなく、戦いたいと私たちを誘惑してきます。神の恵みによってのみ、私たちはよりポジティブな方向に進むことができるのですね。この部分にある平和とは、戦争がないこと以上の意味を持ちます。それはヘブル語のシャロームであり、幸福感、すべてが共に働くこと、繁栄、成功といった意味を含んでいます。シャロームは、人生のすべてを描写するこの詩の終わりにふさわしいですね。黙示録にも記されているように、世の終わりのことで、私たちはイエスが地上に戻ってこられ、神が死と嘆きと痛みとがなくなる新しい王国を築かれる時を待ち望んでいます。完全なシャロームの時が始まるのです。伝道者の章に戻りますが、11節は多くの人が参照の鍵となる説だと考えています。神はすべてのものをその時に適するように作られ、さらに過去と未来の感覚を人の心に植え付けられました。神は世界を美と秩序と調和をもって創造されました。神は時間と永遠を司っておられますが、人間はその間に挟まれ、限られた理解しかできません。支配しているのは神であり、私たちではありません。12節。人は生きている間に喜び楽しむほか、何も良いことがないのを、また人がみんな食べたり飲んだりし、すべての労苦の中に幸せを見出すこともまた、 神の賜物であることを。伝道者は日章ですでに一度このことを述べていますが、ここでも繰り返されています。実に最後の22節でも同じようなことを言っています。私たちの最大の喜びは、あらゆる偉大なことを成し遂げることにあるのではなく、むしろ自分の人生を神からの賜物として受け入れることにあるのですね。神の偉大さと対比して、私たちの限界を理解することも重要だと思います。14節には、神のなさることはすべて永遠に変わらないことを知った。それに何かを付け加えることも取り去ることもできない。人が神の御前で恐れるようになるため、神はそのようにされたのだ。私たちがどれほど多くのことを知らないか、神の知恵と力がどれほど私たちをはるかに超えているかを知るとき、私たちは神を恐れ敬うようになります。誰も神のすべてを理解することはできませんね。しかし神はイエスを通して、私たちが創造された目的に従って生きる方法を示してくださったのですね。この章の次の部分では、神がどのように悪人を裁かれるのか、そして未来は神のものであることを語っています。伝道者はまた、人間も動物も死んで塵に帰ると語っています。私たちの限界を謙虚に表現していますね。私たちは塵なのです。詩編103編で、調書はこう書いています。14節。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。人、その一生は草のよう。人は咲く。野の花のように、風がそこを過ぎると、それはもはやない。私たちは弱いですが、主は強いです。神は神の目的のために人を備えることがおできになります。例えば、イスラエルの民をエジプトの奴隷状態から導き出したモーセや、神を信頼し、300人の軍を率いて何千もの敵との戦いに勝利したギデオン、偉大な預言者の一人であるエレミアに見ることができます。彼らはその人生において神の力に頼らざるを得なかった力強い指導者でした。使徒パウロは神の力は私たちの弱さの中にあると語っています。私たちが自分自身や自分にできることだけに焦点を当てているとき、神が何をしておられるかを見ることは難しいのです。けれども私たちが弱く、もがき苦しんでいるとき、神に助けを求めると、神が何をしてくださるのかがようやくわかるようになりますね。心の奥底で、私たちは自分が塵に過ぎない存在であることに気づいています。私たちは脆い存在です。ですが、それを好き勝手なことをする言い訳にはできないのです。人間としての限界の中で、私たちは愛と正義を持って生きるにはあまりにも至りません。その限界の中で、私たちはしばしば自分でも気づかないうちに周囲の人々を傷つけてしまうような存在なのです。 ある朝読んだデボーションの本の中では、私たちが自分の無知を無邪気をと呼び、そしてその無邪気さを純粋さだと思い込んでいると言っていました。周りの人を傷つけていることにいつも気づかないからといって、私たちが無邪気で純粋だというにはならないですね。知らなかったからといって正当化できないのですね。これは私自身がよく苦労してきた部分です。ベストを尽くしても誰かを凝らせてしまうようなことをしてしまったら、私のせいじゃないとは言えないでしょう。でも心の底ではそう思っていることが多いのです。自分の人間的限界は、キリストが教えられたように人を愛せなかった言い訳にはならないことを私は学んでいます。神の裁きは、私たちが悪人、邪悪な人々として見ている人たちだけのものではなく、私たちも含まれるのです。伝道者の書の17節には、神は正しい者も悪者も裁くと書かれています。すべての人は罪の影響を受けているので、神の完全な御心に達しないことを知っていますが、良い知らせは、イエスにあって私たちの罪は許されるということです。イエスは罪の問題を解決してくださり、私たちはイエスによって清められました。神がどれほど私たちを超えた存在であるかを学び続けることができますように。神はすべての時を支配しておられます。主は信頼を置き続けましょう。祈りましょう。主よ、秩序ある世界を創造してくださってありがとうございます。私たちの人生に困難な時を許しながらも、それを変えてくださることに感謝します。泣く時の後には笑う時が来ることを信じ、私たちはあなたに希望を託すことができますように。いつもあなたの恵みを必要としている、限界がある存在であることを忘れないように助けてください。私たちはあなたやあなたの無限の力ではなく、自分自身に重きを置きすぎていたことを告白します。主よ、お許しください。私たちの主であるキリストを通して与えられた人生をあなたからの賜物として受け入れることができますように、今週も助けてください。救い主イエスの御名によって祈ります。アーメン。